この番組はアイアイパソコンさんのスポンサードでお送りします。
どうも、米粒社協の佐久達夫です。
国佐久です。
アストミシンゴです。
はい、どうも。ということで、はい、もう5月に入っちゃいました。
もう大型連休もね、はい、皆さんどうだったんでしょうね。
はい、
というわけでやってまいりました。この季節、2023年春アニメ、新番組全部見てみた件、やったー。
で
しょ。
新前件でございます。
長いなぁ、この企画も。
もう長いね。
何年やってるこれ。
何年やってんだろう。
すごい数見てるよ。
もう、かれこれ10年くらいやってると思う。
それぐらいやってるらしいですね。
何千本見てるよね、もうね。
というわけで、まあ、各アニメ制作会社、まあ、配信、プラットフォーム、テレビ局含め、春4月とですね、10月、秋10月というのは、最も力が入るところですから。
うん。はい。
まあ、ほんと本数が多いわけなんですけれども。はい、我々が、まあ、1話、2話ぐらいまで見て、この先面白くなりそうだなという作品に、まあ、期待を込めて、ランクをつけていると。で、一番期待できるという作品には20ポイント、はい、その次が19ポイント、はい、3番目かなぐらいが18ポイントというように、20位までランキングをつけて3人の合計値、期待値ランキングという形で発表しているのがこの新番組全部見てみた件でございます。
はい。
まあ、4月からのクールもちょっと、あ、1月からのクールもね、ちょっと振り返りたいなと思うんですけど、今日ちょっと国さんの時間が少ないので、まず、
すいません。
春アニメどんなタイトルがあるのかを読み上げます。
はい。
はい。ので、皆さんもし見逃しているのがあれば、ぜひ見てみてください。
はい。
全部僕が読みます。
はい。
今回もアニメートタイムズさん2023年春のアニメ一覧目次というのを参考にお話しいたします。はい、アイウェオ順です。
はい。
アーマードサウルス。
はい。こちら東京 MX で放送が始まった、実写ドラマに属する感じの作品らしいです。
はい。アイドルマスターシンデレラガールズ U149。青のオーケストラ。アリスギアアイギスエクスパンション、アンサンブルスターズ追憶セレクションエレメント。
こちら、公式 YouTube チャンネルアンスタチャンネルにて配信されてます。
異世界召喚は2度目です。異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する。レベルアップは人生を変えた、というタイトルですね。はい。異世界はスマートフォンとともに第2期。続いて、異世界ワンタンキル姉さん、姉同伴の異世界生活を始めました。続いて、ウマ娘プリティダービーロードトゥーザトップ。
こちら、ウマ娘公式 YouTube チャンネルパカチューブにて配信されています。
続いて、ウルトラマンファイナルシーズン。
こちら、5月11日からネットフリックスにて配信されます。
続いて、エデンズゼロ第2期。続いて、江戸前エルフ。続いて、王様ランキング、勇気の宝箱。続いて、オーパスカラーズ、推しの子、お隣に銀河、彼女が公爵邸に行った理由、神なき世界の神様活動、可愛すぎクライシス、絆のアリル、機動戦士ガンダム水星の魔女シーズン2、君は放課後インソムニア、鬼滅の刃、刀鍛冶の里編、くまくまくまベアパンチ、ぐんまちゃんシーズン2、ゴーゴービークルズ、ゴールデンカムイ第4期、この素晴らしい世界に爆炎を、さざ波草子に純潔を捧ぐ、 ザ・マージナルサービス、地獄楽、事情知らない転校生がぐいぐい来る、週末のワルキューレ2、スキップとローファー、それしかないわけないでしょう。
こちら3月22日に NHK E テレにて特番として放送された単発アニメです。
続いてがタイガー&バニー2、うん、まあ、これはもともとネットフリックスで配信していたやつをテレビ放送開始ということですね、うん、チビゴリラの逆襲、デッドマンとデスプレイ、デュアルマスターズウィーン、これなんて読むんだっけ、
あ、デュエルウォーズ、
デュエルウォーズ、
デュエルウォーズ、
はい、
天国大魔教、続いて天聖貴族の異世界冒険録、自称知らない神々の使徒、続いてデンデンの電脳電車。
じゃあ、4月12日から CBC などで放送されているアニメです。
東京ミュウミュウニュー第2期、続いて逃走中グレートミッション、そしてドクターストーンニューワールド第3期、さらにとにかく可愛い第2期、そしてニエ姫と獣の王、次はバーディーウィング ゴルフガールズストーリーシーズン2、うん、で爆眼レジェンズ、
はい、こちら、3月から爆眼の公式 YouTube チャンネル2で配信されています。
ビーストウォーズ超生命体トランスフォーマーアゲイン、
はい、こちらは4月から放送されている、まあ、かつて放送されていた CG アニメのセレクション放送です。
冒険大陸アニアキングダム、僕の心のヤバいやつ、ポケットモンスターの新シリーズ、ボサニマル、マイホームヒーロー、魔術師オーフェンはぐれ旅聖域編、マッシュル、魔法少女マジカルデストロイヤーズ、魔法使いの嫁シーズン2、ミックスメイセイストーリーセカンドシーズン2度目の夏空の向こうへ、女神のカフェテラス、焼き鳥、
こちら、5月からネットフリックスにて配信予定の作品です。
山田くんとレベル999の恋をする、勇者が死んだ、ユーチューニア、
こちら、4月から、KBC 九州朝日放送内の番組の中で放送されています。
六道の女たち、ワールド大スター、そして最後は私のユリはお仕事ですというタイトルでございました。
ほど、
いや多いですね、やっぱりこれくらいの数あるんだね、
はいですね、
という感じで、まあ、たくさん見たわけなんですけれども、うん、もう集計が終わりました、
はい、ありがとうございます、
まあ、今回4月クールだいたいいつもネタ本数が多いんで結構票が割れがちなんですけれども、
うんう
ん、なんとなんと今回固まりましたね。
おお、
どうですか。
ああでもなんかそんな感じは、まあ、自分のあれだとわかるね、なんとなく。
なんとなく
上位が強かったなーって感じは自分はしましたね。
そうだよね。相変わらず異世界もの非常に多い状況。ね、
はい。
そしてまあセカンドシーズンまたもう人気があるやつは3期4期と。
そうですな。
続いてるシリーズもありますし、まあラノベ原作ありますよね。うんうん、
はい、
というわけで、1人20ポイントで3人の合計、マックスが60ポイント、過去60ポイント獲得はありません。うん、だいたい基準になるのが、まあ、1人が満点入れても20ポイントなんで、20ポイント以上は、まあ、もう絶対見てほしいというやつですね、うん。2人は必ずお勧めしているという状況なんで。
はい、
もう40ポイント以上はマスト、オタクだったらマストっていうやつですね。
うん、はい、
というわけで今回は割と固まったんですけれども、20位からいきましょう。はい、もう20位が14ポイントです、
はい。
魔法少女マジカルデストロイヤーズ。
あらら。
はい、19位、16ポイント、魔法使いの嫁シーズン2。18位、17ポイント。鬼滅の刃、刀鍛冶の里編。まあまあ、そうですよね。17位、19ポイント。アイドルマスター、シンデレラガーズ、U149。
うん、
14位が3作品。22ポイント。 20ポイント超えてきました。マイホームヒーロー、江戸前エルフ、そして王様ランキング、勇気の宝箱。13位、23ポイント、神なき世界の神様活動。12位、24ポイント、お隣に銀河。そして、10位が2作品あるんで発表しちゃいましょう。
はい。
10位、26ポイント同率、天国大魔教。そして、僕の心のやばいやつ。という結果でございました。
なるほど。
なるほどね。
整理しましょう。10位、天国大魔教、僕の心のやばいやつ。12位、お隣に銀河。13位、神なき世界の神様活動。14位、マイホームヒーロー。うん、王様ランキング、勇気の宝箱、江戸前エルフ。17位、アイドルマスター、シンデレラガールズ、U149。18位、鬼滅の刃、刀鍛冶の里編。19位、魔法使いの嫁、シーズン2。20位、魔法少女マジカルデストロイヤーズ、ということでした。
はい。
さあ、どうでしょうかね。まあ、足富先生、どうしましょう、
うん。そうですね。僕、異世界ものって苦手なんですけど、
お、
神なき世界の神様活動をすごく楽しく見てまして。
神なき世界の神様活動、はい、これ面白いですよね、
う
ん。
そうですね。シンプルに見たことないシステムだなとは思って、だいたい異世界ものってなんか、異世界に転生したらもう主人公が魔法が軽く使えるようになって、俺強えみたいな展開がまあよくありますけど、この作品逆になんか向こうの方がこっちより不自由ぐらいの感覚で、まあその信仰宗教の、教祖の息子として生まれた主人公が
異世界に。宗教二世だよね。
宗教二世ですね。まあ今話題になっていったらあれですけど、
ね、
向こうに転生したらまあ怪しげな、その宗教みたい、宗教ではないんだけども、政府が変なしきたりみたいなのを作ってる世界に行って、まあそこに、自分が今までも意味嫌っていた、自分のところの宗教の神様がやってきて、なんとかしてくれるっていう。で、しかもその世界に宗教とかいう概念がない、神様って概念がないので、信者を増やしていくのにどうするかっていうのを考えるっていう。
うん、
結構なんか、面白い展開のお話で。
そうですね。
はい。しかもまだ神様がちゃんと可愛いです。
神様が可愛い御霊。
はい。幼女。幼女です。幼女。
今日あかりさん。
はい。
そこなんだよ。そこが現実と違うところなんだよ。
そこか。あれか、やっぱり。
ここ大きいよ。ここが大きい。はい、
まあなぁ。
はい。野ざろり、野ざろりって言われてるジャンルのね。
はい。
ね、なんか、なんか、年寄りっぽく喋るロリっていう。
うん。
ね、いろんなところに当ては、うん、ドストライクな。いい作品だと思います。はい。
で、結びの儀という儀式中に命を落として異世界へ転生した主人公。でもその世界では神と名乗る御霊の力を取り戻すために信者を集めなきゃいけないということで、ポンコツ神ファンタジーと、ジャンルらしいですね。
いいですね。信者を集めないと、その力は使えないので、信者を増やさなきゃいけないという。
まあ、声優陣もすごいよね。木戸あかりさん、花澤香菜さん、上坂すみれさん、はい。いやー。
ですね。
木さんも、高橋さんも、も
うすごい。小形めぐみさん
だ。そうだ。
そうですね。
諏訪部さんも出てるしね。
はい。
早見翔さんも出てるし。
豪華だな
ぁ。これはすごい。豪華だねー。豪華ですねー。
そうですね。
神なき世界の神様活動ですね。
はい。
さあじゃあ、国キャップどうしましょう？
僕どうしようかな。いや、それはね、魔法使いの嫁の話もしたいんですけど、
はい。
でも、天国大魔教かな。
天国大魔教。
はい。これはね、まあ、やっぱりちょっと見ただけだとキービジュアルが、やっぱ廃墟の中で男と女の子、若い男と女の子が二人でっていう感じだったんで、もう廃墟ものっていうのも異世界転生と同じで、この背景として、もうやっぱりもうこれも鉄板になってきてるじゃないですか。だから前回、前期だとニアオートマタ、その前だとアークナイツ。やっぱもう都市が破壊されていて、その中で人々が細々と数少なくなったところでやってるっていう感じだったんで、これもまあそのラインではあるんですけど、お話の組み方が物のけを倒していくっていう部分もあるんですけど、その男女二人のロードムービーになってるんですね。これがまた面白い。 でもなんかこの男の子女の子にもそれぞれもかなり複雑な事情がこう絡んでいる。しかも SF 的な設定も含みつつっていうんで、うん、毎回ワクワクしながらですね、これ。これ面白いですよ。うん、
2024年世界は崩壊、未曾有の大災害から15年。廃墟となった日本の地には人食いと呼ばれる異形の化け物が救い、人々は細々と身を寄せ合って生きていた。東京中野で便利屋を営むキルコは、とある女性から謎の依頼を受ける。この子を天国に連れて行って。そう言い残し息を引き取った彼女に託された少年マル。彼は、天国には俺と同じ顔をした奴がいるらしいと言うが、それ以上のことは何も知らない。果たして天国とはどこなのか、そこにたどり着いた時一体何が起きるのか、マルとキルコの天国探しの旅が今幕を開けるという紹介文ですね。
タイトルもうまいと思いましたね。天国。だからちょっと、あれ聞いたことある、うん、これゲームになかったこんなタイトルみたいのを思わせつつ、うん、見てみると、うん、やっぱり、なんだろう、いい意味で、洋画的な提出のロードムービーなんですよ。天国っていうフレーズを中心に、うん、そういう場所があるらしい。行ってみたいんだけど、どうや、じゃ手伝いましょう。お金もらえるんだったら、うん、っていうところが、すごくかっこいいんですよ。もう面白いんですね。
うん。
すごいですね。
これいいですね。
今日これは、だから、まあ、硬派な作品というか、あ、今時珍しいなっていう。
ちょっとね、もう本当にストーリーで見せるつもりですよ、私はっていう感じの、なんか、作家さんのね、なんか気概を感じるんですよ。
うん。いやー、うん、そうですね、面白いですね。
面白い。これいいね、
好きだ、ね、かなとも思いましたが。うん、まあ、あとはなんだろうな。まあ、あ、難しいな。
難しいよね。
魔法使いの嫁。ま
あ、嫁ですよ、
ね。魔法使いの嫁ね。
私大好きでしたね。
王様ランキングね。
ああ、はい。これもね、うん。
絶対面白いんだよ、これなのさ。これさ、いや、ごめん。もう、はい、明日にちょっとシンデレラガールズ、ちょっと、
はい、シンデレラガールズ。
U がつきましたから、今度ね。
うん、これは、その、アイドルマスターシンデレラガールズというね、まあ、かつてアニメ化もされた作品ですけど、うん、そこの作品に出てくる、身長が149センチ以下のアイドルの子たち。
アンダー149。
まあ、149ってそれなのか、身長か、
はい、はい、フィーチャーした作品でして。まあ、これで前回のアニメに出てきたプロダクションとはちょっと別の部署のお話なんで、またもしかしたらちょっと、まあ、パラレルワールドという言い方はあれですけど、別世界的なお話として楽しむものなんですけども、まあ、その出てくる女の子たちがもうまっすぐでけなげで、とにかく、まあ、とにかく、ヒガさんに見ていただきたい。見てる
自分じゃねえんだ。ヒガくんにか。
まあ、まあ、もちろん見てると思いますけども。
これはもう裏切らないです。
うん、そうですね。
裏切らない
です。しかも、そうですね。結構、しかもその前作 の、 その2015年のアニメの方には出てこなかったキャラクター、アイドルたちが結構いっぱいいるので、うん、ゲームから入りましたって人たちにもぜひ見ていただきたい。もうぬるぬる動く、このアイドルたちを、うん、っていう感じですね。
そうですね。
ぬるぬるのアイドル？
違うよ。
いや、言い方。
やらしい感じ。
ああ、ああ。
テレ東で放送されてますんでね。よかったら見て。
そうですね。はい。
キャッチコピーが小さくたってアイドルっていうね。
うん。
なんて言ったってじゃなくて、小さくたってアイドル。
ね、しかも今回もちゃんと、デビュー前から、追う話なので。
うん。
まあ、そのシンデレラストーリーを目の当たりにするっていう意味で。
ありがとうございます。
はい。
ということで、アイドルマスターシンデレラガールズ U149 ポイントでございました。
はい。
というわけで、では、10位。まあ、実質、天国大魔教と僕の心のやばいやつが10位。うん、僕の心のやばいやつもね、面白かった。
面白いね、これもね。
はい。注目作でしたからね。うん、はい。もちろん。
9位から4位を発表したいと思います。
はい。
9位、バーディーウィング。
わ。
もう、2期目ですね。27ポイント、はい、もうみんな好きなんだからもう。
はい。笑っちゃうけどな。
笑っちゃうけど。
笑ってしまうけどな。
面白いんだよ、ゴルフガールズストーリーシーズン2。で、はい、7位同率31ポイント、30ポイント超えてきました。この素晴らしい世界に爆炎を。
はい。
そして、もう一つがスキップとローファ
ー。うん。
ああ、なるほど、これ7位。6位、32ポイント。 君は放課後インソムニア。5位、33ポイント。山田くんとレベル999の恋をする。
うん、
4位、46ポイント。もう40ポイント超えてきました。もうここからもマスト視聴ですね。
はい。
地獄楽。
お
という、4位地獄楽。5位山田くんとレベル999。6位君は放課後インソムニア。7位この素晴らしい世界爆炎。スキップとも。8位、はい、で9位がバーディーウィングと。
うん、なるほど。
でした。うん。アシュビ先生、どうしよう。何、行こう。
僕はもうバーディーウィングを心待ちにしてたので、すいませんが、入れさせていただきました。はい、もう、あんなね、あんな面白いのを、第1シリーズから1年待たされてたんですよ。で、第2シリーズ始まったら、もう、ね、プロゴルファーサルよろしくの旗包みに始まり、
うん、
ね、そう、今まで、その、謎が多かった、キャラクターたちの過去に迫る回が。
うん、ねえ、びっくりした。
して。なんかネットでもいろいろ考察があったんですよ。
おぉ。
いろいろ考察があって、その考察が合ってるかと思いきや、実はちょっと違うっていうずらし方も、絶妙で、
うん。
めちゃくちゃ面白いですね。
最高だよね、これ。
はい。もう本当にちゃんと、まだ見たことない人はちゃんとシーズン1からちゃんと
見てます。ちゃんと正座してみなきゃダメな感じ？
そうです、そうですね。多分途中から見てもマジで意味わかんないと思うんで。
こういうバカバカしいアニメって本当に最近少ないですから。
バカバカしいもんね。本当バカバカしいもん。
本気でバカバカしいので、笑ってバカバカしいでしょじゃないんですよ。
うん、
がっつり作ってバカバカしいやつなんで、これはなんか、いいんです、こういうので。
うん、
楽しいと思って作ってくれてるなーっていうのが伝わってきますからね。
はい、もう。バカスポーツアニメです、本当
に。バカスポーツアニメ。
もうだって古谷さんの演じてるキャラクターの名前自体がもうふざけすぎだもんね。
アムロレイヤーですね。
それいいのっていう。
ひどい。
それ、はい、ダメなんじゃないの厳密に言うと、ね。
はい。古谷さん自身もこのキャラクターの名前聞いた瞬間、これいいのって思ったらしい。
まあ、そりゃそうだよね。
そりゃそうだよね。これ OK 大丈夫なんですかみたいな。
たら女の子可愛いんだよな、
うん、そうですね。
まあ、そこだ。まあ、そこですよね。
そうなんだよ。
うん。
ということで、バーディーウィング絶対見てください。
はい。
国さん。
僕はね、やっぱね、僕映画を見に行ったぐらいだって、めぐみん派としてはこのスバを言いたいんですけど、
はい、
ちょっと知らなかったんだけど、これ見たらちょっと、あ、面白いなと思ったら、うん、君は放課後インソムニア
出ました。
はいはい、
これ、だから天文部みたいのがもう廃部になってて、うん、夜寝られない男の子と女の子が使われていなかった天文部のその、望遠鏡のあるドームのところに学校行ったら、たまたま偶然あって、でもよく寝られるねっていうんで、うん、天文部として今度活動し始めるって話なんですよ。うん、まあ、傍から見てると、うん、イチャついてるだけじゃんかよって言いたくなるんですけど、これよく見てると、うん、その部活者として、その天文学、学というよりも天文部だね、星を見るっていうことに結構フォーカシングされていて、
うん、
懐かしいなって思うような人は、ちょっとね、その辺にグイグイ来る。写真を撮って、やっても天体写真ってすごい難しいって主人公の男の子が興味が持ち始めるんですよ。で、女の子はもう普通に楽しくやってるだけって感じなんだけども、その辺のプロセスの見せ方とかがね、ちょっと面白くて、まだ本人として、おじさんの時代はデジタルカメラじゃないんで、水素増刊の時代のおっさんなんで、懐かしく見てますね。これ。
そう、星
取れないんですよ。
そうだね。
はいはい。
そう。ボタン一つでね、イソが変えられるなんて方は夢のまた夢でした。
夢ですね。いや、戸松遥香さんとかね、リンさんとか、ほもろぼしすみれさんとか、のとまみこさんとか、結構豪華な。
いいですね。
これも、いいとこついてくるなって。これ
そうね、メインヒロインの公募は、新人の声優さんらしくて。
佐藤さん。そう
ですね、いいですよね。
は
い。
田村さんね。
はい。
曲がりさん役やってね。
だから、綺麗な写真を撮っていこうっていうんで、その中で、これちょっと1話じゃなくなっちゃいますけど、3話、4話ぐらいだったかな。その男の子が、うん、あって思って、いやらしい意味じゃなくて、その彼女を撮りたいって思って、写真を撮る。1枚だけいいって聞いて撮るっていうようなね、あれも出てくるのも、それがすごい、ああ、青春みたいな感じで、 いいんですよ。女の子を撮るっていう意味では、ちょっと、ずいぶん前にフォトカノっていうのがありましたけど、ちょっとやっぱその、はい、その系かなと思ってる人は、これカメラ使って女の子撮ったりしてますけど、違いますね。見せようとしてるところは違うんで、ちょっと天体、天文写真とかにちょっと興味がある人が見てもこれ面白いかもしれないと思います。うん。
そうですね。これは原作は、ビッグコミックスピリッツ連載。
ですね。
はい。
小城誠さん、今、青春漫画、得意とする方で、スタッフも若手で作ってるみたいですね、このアニメは。
はい。
ライデンフィルムですけども。キャッチコピー、あなたの眠れない夜にもきっと意味がある。天文もの、天文部いいよね。
いいよね。やっぱりね、うん、憧れるよな。
憧れるわ。
憧れ、超憧れる。
天文部ものもね、細々とですけど、作り続けられてますから、
ね。あるもん、あるはあるもんね。やっぱりね。
ありがたいですね。
うん。
では、私、サンキュータツオはですね、スキップとローファー行っときましょうか。
おー。スキップとローファー行くか。
一見すごく普通のアニメに見えるんですよ。
うん。
うん。
普通のアニメに見えるし、なんかまあ、誠実に作ってる感じもあって。
真面目だよね、これ。
真面目な作品なんですよ。で、僕は結構こういうのは、なんか、ちゃんと、こう、評価したいというかね。
うん。
地方の小さな中学校から東京の高偏差値高校に首席入学した主人公女の子ですね、
うん、
岩倉さん、うん、完璧な障害設計を胸に一人上京してきた田舎の振動なんですけど、勉強はできるけど距離感が独特でちょっとずれてる。で、天然プリでクラスメートたちは、十人十色の個性で、知り合ってだんだん分かってって気づけば互いに通じ合うという、まあ、大きなドラマもないんですけども、やっぱ、そもそも主人公が、地方から出てきて高校でいきなり都会の進学校に入ってて、
はい。
で、もう入学式ではもう新入生代表挨拶するくらい、勉強できる子なんですよ、
うん
うん。
この時点で結構多くの人が共感できない要素が揃ってるんですよ。
ああ、なるほどね。はい、そういう人も多いかもしれない、うん。多いんだろうね。
地方だったら地方のトップ校で、主席に入学するとか。
高校だからね。
うん。で、まあ一番共感しやすいのって別になんか高偏差値校にギリギリ入ったんだけど、最下位の子とか、そっちの方が共感できると思うんですよね、
はいはい。
なんでわざわざこんな共感できない要素を冒頭に揃えたのかっていう。でも、なんか、そこから割と、一人の少女が世界が広がっていく、人との関わりを持っていく。っていうね、だから地方の、まあ、常識とかで、東京を見るから、まあ、勉強はできるけど、電車の乗り換えができないとか、ちょっとね、イケメンなのかどうかもよくわからないイケメンといきなり繋がってしまって、周りの嫉妬を買うとか、なんかそういうところも、結構共感できないなりに主人公を通して見る世界が面白いし、大きなドラマを作ってないのにちゃんと見れるっていうのが、僕は結構感動したんですよね。
面白い、
うん。
いい意味でちゃんと少女漫画だもんね。
そうなの。
いや、だから、もう絶妙なラインで、これ言葉悪いけど、あえて言いますね。主人公の女の子を美少女に書いてないんですよ。
そう。
ギリギリのラインなんだよね。でもそうなると本当に埋没しちゃう、普通の子になっちゃうでしょってなるから、そのラインのキャラクター、ルックスとしてね、キャラクターデザインだけど、プラスアルファとして、言ってみればチート能力が与えられてるわけですよ。って考えると、なるほどな、というのもよくわかりますよね。
そうだね。これ PA ワークスなんですね。
PA ワークス。
PA 最近ちょっと、頭おかしくなっちゃったのかなって
心配なんですけど。なんでが
急にファンタジー要素強いやつやってんなみたいなとかで、ギャグやってんなみたいなのがあったから。
はい。
あ、こっち相変わらず作ってくれるんだっていうなんか喜びもあったな。
なるほど。
まあ、基本的にはコメディーなんですけど。
うん、そうですね。うん。
なんか結構心のひだも描いていて、うん。別にちっちゃい動物が出てくるわけでもなく、
うん。
なんか急な能力を得るわけでもなく、
うん、そうなんだよね。
人間ドラマをやろうとしてるっていう感じが、う
ん、そこだよね。
なんか、好感が持てるというか、でもなんかアニメ的な、ギャグとかもあって。
そうなんだよな。
そうですね。
うん、面白いものってやっぱそこなんだよ。少女漫画もそうなんだよ。ちゃんと笑いのオブラートっていうのがまあ丁寧だし上品なんだよね。
うん、
その部分がないものってやっぱりね結構味付け濃いっていう感じになるから、そんなにドカーンっていう感じにならない傾向があるようにも見えるんだよね。
うん、
最初のってやっぱりギャグじゃないけどコメディとしてハチミツとクローバーなんかも最初の方は笑わせてるでしょこれっていう感じのラインあるもんね。
うん、
うん。
そうね。
そこはやっぱ重要なんだよな。
メリハリが効いててね。
女の子の読者っていうのを想定するとね。
主人公のみつみちゃんの周りの人たちも、ギリ、リアルにいそうだなってこう、なんか、
そうそう。
なんかちょっと、陽気があんまり気に食わないくらい子とか、ちょっとクラスの おつぼね的じゃないですけど、ちょっとカーストの上位にいるっぽい子で、ちょっと計算高い子とか、リアルラインで来てるんで、そういう子たちのその、まあ、主人公に当てられて、その子たちがちょっと成長していく様子とかもちょっと楽しい
ですね。そうね。まあ、最近のアニメ全部そうだけど、うん、こういう現実を舞台にすると、じゃあ、LINE の交換どうするかとかね、うん、あの子と繋がってるから私もちょっと、うん、なんかアカウント交換しようみたいなのが、
うんう
ん、あ、なんか今の高校生ってストレス多いなって思
う。いや、そうですね。
便利になってるはずなんだけどね。
だなぁ。うん、でもそういうところも、まあ、コメディタッチで書いてくれてるからなんかいいなぁと思いましたね、うん。
はい。生々しくないですね。
そうですね。だから、はい、あ、これスマホ持ってんのに誰ともアカウント交換できない子とかもいるんだろうなと思うと、うん、もう胸が痛むね。
まあそうなんだよなぁ、うん。その辺のだから主人公像っていうのもさ、全体的なあれ見ると、僕の心のやばいやつとか結構もう味付けが濃すぎちゃって、
そうね。
共感できるかっていうと、ここまでいくとちょっと怖い、キモいみたいになっちゃう主人公像も結構ポツポツ出始めてるような気はするのね。
なるほどね。
でも、それがどう変化していくかみたいなところを見ると、やばいやつなんかは彼も、どんどんいい意味で普通になっていくのよ。
うん、
っていうところの見せ方とかっていうのも、うん、多く見てるとやっぱちょっと面白い部分も見えてきますよね。
はい。
そして、ちょっと物議を醸すかもしれないですけど、山田くんとレベル999はどうですか？
僕大好きですね。なんで物議を醸すんですかこれ、っていうぐらいで。
そうですか。はい。僕も普通に好きです。
俺さ、でもこれ、一歩間違えたら、ただのリア充ドラマじゃねえかよ、とか思って。
だってドラマなんだから、リア充でいいやん。作り話なんだから。
そうなのかな。
いや、そんなバカなっていう風になるんでしょうけど、ゲームとかやってる人たちは。
うん、
まあ、やってない人たちもかもしれないけど。
いや、でも意外ともしかしたら本当に、ああいう感じのオンラインゲームって、リアルはマジで、ああ、
まあそうなのかもしれない、ね。
結構いるんだろうなっていう。
うん。
う
ん
まあ、僕もいるんだろうなっていう目で。
どっちかというと、山田が可愛いっていう、男の子が、ツーンっていう感じで可愛いっていうことなんですよね。
ツ、はいうんうん、ーンっていうか、興味ないっていうから、だからその、下心ありありの形で、こう、女性と接しないっていうところも見えて、うん、女の子もちょっとその辺に、ちょっと安心感を得つつ、うん、でもこの人付き合い苦手なんだろうなっていうの、やっぱ笑いのオブラートですよ。山田くんも面白いなと思ったらそこですよ。笑いとして上品っていう。
たださ、俺やっぱその、ネットゲー、彼氏がネットゲーやってて、うん、で、そこで知り合った女の子に彼氏を取られたっていうところから、
うんうん、
復讐としてその別のゲーマーに近づくっていう動機が、全然乗っかれなくて。
でも近づくってか、あれたまたまでしょと。男欲しくてっていう風には僕は見えなかったよ、彼女。
まあね。そこなんですよ、うん。
それはちょっと編集長、色メガネで見すぎじゃないですかって思いますけど。
いや、もう僕はそれだけ敏感なんで、ね。恋愛に敏感です。
そうかなぁ。
というところですかね。
総じてリア充が嫌いっていうことで。そういうことですか。
強烈だな
ぁ。あとは、地獄楽がすごい良かった。
面白かった、これ。
時代劇。
すげえ面白い。
大劇やってくれるの嬉しい。
嬉しいね。
まあ、これは本当にまあ、もともとね、忍者やってた人が、まあ、捕まって、
うん、
まあ、打ち首になるんだけど、
うん、
全然切れないっていうね、強すぎて。
はい。
っていうところに、まあ、そいつを、まあ、唯一、切れそうな女の、また、かっこいいのよ。
かっこいいのね、たまらんわ、は
い、
この人。
かっこいいのよ。
山田朝右衛門さぎり。
朝右衛門。
名前がかっこいい。
で、さぎりさんから、うん、まあ、島に行って、ちょっと、薬を取ってこいっていうね。未だに帰ってきた奴はいないけどっていう、そこに行くっていうのがなんかすごい面白い、うん、面白いなぁと思いましたね。
これもだから怒られる言い方すると、うん、全部どこかで見たような、全部どこかで聞いたような設定なんです。
うんうん、確かに。
でもその組み合わせ方と見せ方で、すごく面白く見せるんだっていう、もうお手本みたいな作品ですよ。どこかでこの、もののけが出てくるんだけど、じゃあもののけが出てくる自然な世界観としてどういうものですかとかっていう組み合わせ方。それもだから、蓬莱の山に行くとかさ、みんな知ってる言葉とかいっぱい出てくるんだけど。
で、竹取物語。
うん。その使い方のセンスの良さとか組み合わせ方、ちょっと震えましたね。できるんだ、こういうことがっていう。
僕はもう単純に、真剣の扱いがうまい美人に、魂を抜かれた。
切られたい。確かに。サリーさんいいね。いい意味で遊びがない感じ。たまんないよね。
いいなーっていう、
ね。いいね。たまらないね。
うん。
地獄楽。4、46ポイント。まあ、46ポイントだからもうすごいよね。
かなりですよ。
これやっぱ面白いよね。
面白い。これ面白いもん。
では、3位。事情を知らない転校生がぐいぐい来る。
あら。
50ポイント。
すごい、ね。
はい。
もう50超えた。事情を知らない転校生がぐいぐい
来る。ぐいぐい来る。これもタイトルわかりやすいけどな。
これはどう説明しましょうかね。
どう説明しましょうかね。
転校生の高田くんは知らない。クラスメートの西村さんがなぜかクラスのみんなから死神と呼ばれていること。
うん。
死神だなんて。なんてかっこいいあだ名なんだ。からわかれてる女の子。クスクス笑うクラスメート。転校生の高田くんはそんなクラスの事情は知らない。無知で。素直、最強だ。だからまっすぐ彼女に届く。そんな小学校の教室から始まる物語は、誰もがあの頃を思い出し、心にまっすぐ届いてくるという作品です。これは、足止先生どうかな？
いや、いいですね。これ、だから、まあ、いじめられてる子をいじめられてるって知らなくて、
うん、
まあ、その死神と呼ばれてるのかっこいいって言って、友達になろうとしてくるっていう。
うん、
まあ、その、なんか現実世界であったらもちろんなんか、変な風に思ってくるかもしれないですけど、うん、こういうこと言ってくる人が、
うん、
相手のそのね、太陽くんでしたっけ、うん、
太陽くん
がもうまあ可愛い、
ね、
そういじめられてるあかねちゃんって子も、まあ一応公式設定上見た目は可愛らしい女の子って書いてあるんですけど、うん、まあ多分そのね、髪型とか表情とかで、まあその死神扱いされてていじめられてるんですけど、
うん、
太陽くんだけはこのあかねちゃんに普通に接してくれる。なんだったらちょっと可愛い女の子として接してくれるから、
うん、
あかねちゃんもちょっと顔あからめたりとかして、うん、もう二人とも見てるだけでもう、うわ、可愛いってなっちゃう、うん、作品です。いい作品ですよね。
いいね、これね。
本当に。
なんか天真爛漫なね、この太陽くんが、こう、もう本当、やっぱ空気を読まないというか、社会性を身につけるって良し悪しだなとか、いろいろ考えちゃうんですよね。
あるよね。だからね。うん、まあ言ったから、いじめられてる側からしてみてば、うん、太陽くん本当の太陽になってて、
うん、
光が差し込んで、助かったっていう話とも解釈できるんですよ。辛い見方をするとね。でもまあ、この太陽くんがその、本当に空気を読まないんだけども、ちゃんとストレートに、いや、あなたたち周りでそういう風に言っているけど、それっておかしくないですかっていうことを、彼気がついてないけど、そこ指摘するんだよね。いや、そんな死神が持ってきた給食なんか食べられねえよっていうんだったら、あ、じゃあ君今日カレーいらないんだ。僕食べていいっていうの、普通にカレー食べたいから言ってるだけなの。僕は西村さんが作ったものを食べたいから、うん、君の分も食べるよって言ったら、カレーは食うよって言ったら、それおかしくないって普通に言う子なんですよ。これってすごく重要なことで、うん、おーと思いましたね。
ね、嫌味たらしく言うんじゃないですよ。普通に言うんですよね。
うん。 だからおかしな点を、大衆のおかしな点をスパッと切り込むって本当の子供の視点っていうのがあるんだよね。
うん。これは心が現れる。
うん。
本当そう。
こうでなきゃいかんって思う。
本当そう思う。
うん。
高田派閥に入らなければ自分もって思うもんね。
そうだよね。
うん。ああ、人として。
これは素晴らしいです。事情を知らない転校生がグイグイ。
本当に素晴らしいこと。
うん、そして1位がなんと2作品でした。
お、かぶった。
あら、
同着だ。
同率1位が、
はあ、同着でしたね。
おお、
55ポイント。
いや、相当ですよ。
すごいよね。1人20ポイント持ってる3人が、軒並み高得点入れて55点が2つあるっていう。
うん、
本当に固まってるんですね。
固まった。
そうなんだね、
はい。
推しの子。
あら。
そして、かわいすぎクライシス。
ああ、なるほどね。かわいすぎクライシスはなんかこの番組っぽいなと思いますけどね。これが1位っていうのはね。ああ、
最高でしょう。
どっちも最高だよ、これ。
最高でしょう。
すごかったもん。
大納得です、このね、作品。
納得、そう、大納得。
まさかのいい作品でしたね。
初めてじゃないか。は
い、いやー、どうしようかね。じゃあ、足止先生、かわいすぎクライシスお願いします。
はい。かわいすぎクライシスは、まあ、作品名だけ聞いてもあまり意味がわからないと思うんですが、まあ、その、地球を征服するために、そのまあ、地球に偵察に来た宇宙人がいまして、その人が、地上で猫という生き物を見て、どうにかなりそうになるってところから始まるっていう。この地球にはこんな生き物がいるのかってところから。で、そこから犬、猫とか犬とか、ハリネズミ、まあ、ウサギ、ハムスターなどなど、うん、とにかく可愛い生き物の話にもとにかく囚われてて、うん、地球侵略どころじゃなくなるっていう、まあ、ギャグみたいな作品ですね。
これはだから、ただ動物可愛い、猫可愛いじゃなくて、
違うね、
完全に別のところ、星から来させた人にそれを言わせるってことが面白い、うん。
そこだよね。だからね、そこが面白いし、見せどころ、笑いとしての見せどころなんだろうなと思ったよね。だからリアクション芸っちゃリアクション芸なんだけど、その宇宙人がこんなに可愛い生き物、え、何？じゃあこれ希少生物なんでしょ？したら、いや、何千匹もいるよ、猫なんてって。地球人ってどうなってんのっていう、そこが面白いんだよね。
そう、今まで見てきたどの星の生き物よりも何百倍も可愛いって言い出して。っていう。
そこで知り合う猫カフェのお姉さんお兄ちゃんなんかは、あ、本当に宇宙人なんだってそこすぐに受け入れちゃうんだよね。うん、でも猫好きに悪い人はいないからみたいなぐらいのニュアンス
で。そこの処理の仕方も面白い。
あれも面白かったもんね。ギャグだからありありっていうさ。
うん、おっ、しかもその、そこの自分たちの、 その宇宙帝国の人たちに猫の存在を知らせないようになんとか粘るっていうところも面白い。うん、こんなの見たら、多分死んじゃうっていう。
みんなどうにかなっちゃうみたいな。
みんな死んじゃうから。
ああ。
見せない方がいいっていう判断になるのも面白い。
ペットあるあるっていうよりは、ペットの飼い主あるあるみたいなニュアンスがちょいちょい出てて、そこも面白おかしく見せてくれ、はい。ハムスター飼ってる人が、いや、じゃあうちのこの一番可愛いところをって言ったら、あ、結局これみんなペット自慢したいだけなんだ、みたいなところ、うん、と思うっていうようなところがね。それを宇宙人と一緒にやってるっていう面白さですよ。うん、
いや、だからこのクール、とにかく可愛いと可愛すぎクライシスがあるっていうのがね、
もう、可愛い。
すごい話です、ね。
可愛い強いよな。
はい。
うん。いや、だからタイトルとして、カタカナで可愛すぎクライシスだから、まあ、若い女の子が出てきて、そこに大変なことになるアイドル系のあれなのかなとかって、思って見てない人もひょっとしたらいるかもしれない。うん。だからこれ全然違うよ。
そうですね。
可愛いについて考えてるって話だから。
うん。
かわいすぎクライシス55ポイントでございました。そしてもう一作品が推しの子。
はい。
これはもう大注目作品で、
驚いた。
1話もう90分。
ねえ、はい。見応えあったな
ぁ。面白かったですね。
1話のあの最後が第1章の終わりっていう、
そうなんだよね。
ところらしくて、
まあ。そういうことなんだ。動画
公募、まあ、結構、まあ、ね、うん。そうですね。まあ、駆け足でやったように見えればするかもしれないですけど、うん、まあ、この作品、こっから面白くなりますよっていうところがちょうどあそこなので。
そうだね。だからやっぱ本当に序章だったんだね。がっつり見せるっていうよりは。だから一番最後、その90分の最後に、これネタバラシになっちゃいますね。聞きたくないっていう人は飛ばしてください。一番最後に、 主人公のモノローグで俺の復讐劇が今日から始まるっていうところで終わるんですよ。あ、本編は復讐なんだっていうのも序章をちゃんと見ていると、なぜ彼がそこまで追い詰められたのかっていうのが、まあ、丁寧に描写されてるんで、なるほどと。これちょっと異世界転生ではない転生ものなんですけど、なぜそうなるかっていうのがよくできてますね。だからアイドルものか、ちょっと見てアイドルものかと思って見てないって、途中でやめちゃったって人も、いや、ちゃんと最後まで序章見なさいっていう感じですよね。
これは見た方がいいですね。
まず1話の中にね、どんでん返しが3回ぐらいあって、っていうところから始まったんで、やっぱり、これは見るべきですね。
地方都市で働く産婦人科医の五郎。ただこの五郎がめちゃめちゃ応援してるアイドルがいるんです。
はい。
それもなぜかっていうと、昔見た子供の患者さんがものすごくこのアイドルを好きだったということで、
はい。
B 小町の愛という女の子を応援してました。はい、ところが、ある日その愛がなぜかこの地方都市の産婦人科に来るわけですよ。というのは妊娠をしたということで、はい、ただ一応芸能界的にはそれを内緒で活動をすると。はい、で、マジかってなって自分の推しのアイドルが目の前に現れて、そろそろ生まれるぞっていう時に、なんとこの愛をストーキングしてるような男の子に出くわして、
うん
うん、まあそいつになんと崖から突き落とされて死んでしまう。で、生まれ変わったら今度は、愛の子供になってるっていうところから
だ、ね。それで推しの子なんだよね。二つの意味になってるんだよね。
しかも、双子なんだよ、
ね。そうだよね。そこもすごいと思った。
で、相手の、そのもう一人の子供も、自分と同じ前世の記憶を持って生きていく。こいつは何なんだ。そして自分を殺したあいつは何なんだ。そして愛ってどうなってくのっていう。90分、これはすごい作品来ちゃったなという。
すごいですね。これもだからさっき言った地獄楽と同じように、どこかで見た、どこかで聞いたフレーズ、あの設定なんですよ、全部。でもその組み合わせ方によって、こんなにもハラハラスリリングなドラマになるんだっていう、これもすごいと思いました。
そうだ、
圧倒的なこの構築力っていうのはもう構成美だと思いましたね。
やられました、
すごいなと思った。
やられました、嬉しかったです。
もともと原作がある作品、ま、漫画なんですけど、そのなんかここまでネタバレを極力もう抑えて1話の放送を迎えられたってすごいなと思って、
すごいね。
結構なことじゃないですか、1話の最後に起こったことって。普通このネット社会だったらみんな言うところ、
ね、
やっぱりのオスの子のファンの人たちの統率がちゃんと取れてるなのか、
うん、これ言っちゃダメだよ、
そうですね、ここは言っちゃダメだって多分なったんだ、もちろんそうなんですけど、であとちゃんと女の子が可愛いんですよね、出てくる女の子もちゃんと、
その辺もうまいよね。だから双子のさ、あのもう一人の方は男と女の双子で生まれてくるわけですよ。で、転生した先生は20代後半か30代の男性なんで、頭もすごい回るわけ。でも子供だから周りからちょっと気に悪がられるみたいなところあるんだけど、うん、俺と一緒に生まれてきた彼女もどうも記憶があるらしいって、これは誰だって探りを入れ始めるんですよ。で、読者視聴者はもしかしたら彼女じゃないかなっていうのもちゃんとわかるようになってんだよね。うん、
はいはい。
で、それもだからいい意味でちゃんとこっちのハートをこう、金銭震えるような設定になってんですよ。でもこれ、ずっと進んでいくと、うん、あれこれ、お兄ちゃん大好きってことに当然なるよね。
うん、
あのままの、あの彼女であったならばっていうのも見えるようになっている、その、ちゃんとオタクくんのことも考えていますよというこの設定、お兄ちゃん大好きこの妹になる可能性が極めて高いっていうところを見せる手腕もさすがって思いました。これ赤坂先生ですよね、
そうです
ね、かぐや様の、ね、原作がね、
素晴らしい、
すごいと思いました。
かわいすぎクライシス、はい、55ポイントでございました。というわけで1位から20位まで、我々3人の合計値1位が55ポイント、20位が14ポイント、うん、結構平均値高かったな、
はい。
1位かわいすぎクライス、推しの子。3位事情知らない転校生がグイグイ来る。4位地獄楽、ここまでが40ポイントオーバー。5位山田くんとレベル999の恋をする。6位君は放課後インソムニア。7位この素晴らしい世界に爆炎を、そしてスキップとローファー。9位バーディーウィング。 10位、天国大魔教。僕の心のやばいやつ。12位、お隣に銀河。13位、神なき世界の神様活動。14位、マイホームヒーロー。王様ランキング、勇気の宝箱。そして、江戸前エルフ。17位、アイドルマスター、シンデレラガールズ U140149。18位、鬼滅の刃、刀鍛冶の里編。19位、魔法使いの嫁、シーズン2。20位、魔法少女、マジカルデストロイヤーズ。以上、20作品でございました。はい。ありがとうございます。なんか、語っておきたい作品、国さんあります？
あと、なんですかね。そう。みんな、江戸前エルフはどう映ってるんだろうって思
って。江戸前エルフ。江戸前エルフ。
素晴らしい。
アニメたくさん見てる人には、あれ？あれ？これケロロ軍曹じゃないの？
ご神体ね。引きこもりのエルフなんですけど、まあ、そうですよね。
まあ、なんとなく、ちゃんと、ジャンクアニメですよ、これ。
え、ジャンクアニメ。オタク趣味のエルフっていうね。
全員。
すごい。
最高だよ。
いいですね。
これは面白いですよね。
はい。ちょうどいい温度感で、本当に。
ちょうどいい温度ですよね。
気軽に見れる。
はい。
国さん、1月はどうでした？
1 月、ともちゃんは女の子が強かったですね。
ともちゃん。
うん。
はい。強かったです。これ最初から最後までずっと面白かったわって、まあ僕は思いました。普通に。
あとは、そうだね。お兄ちゃんはおしまい。太郎は一人暮らし。
うん。
弱い5000年。ね、まあ本当にいろいろあったな。
そうですね。
僕、リベンジャーもやっぱ好きでしたよ。最後まで見たけど、あ、最後こうやって終わらせるんだ。ある意味今のアニメっぽくないから全然。いや、逆にかっこよかったって、潔くて、っては思いましたね。
あしょみ先生は？
あ、今期ですか？
1 月。
はい、あ、1月。1月、まあその、お兄ちゃんはおしまい。
うん。
っていうのはね、やっぱそのなんか作画の面でも、なんでこんなに力入ってんのっていうぐらい絵も良かったですし、まあその萌えアニメとしてももう完璧に近かったんで、はい、良かったですね。まあもう一本も良かったですね。
もう一本。もう一本。
ね、4月に入って最終回でしたけど、
まだまだやってほしいですね、この先もね。
あるんじゃないか。
というわけでございまして。じゃあ、国さんはここでお別れということで、はい、ありがとうございます。
申し訳ない。ありがとうございました。
ありがとうございます。
また近々編集部でお世話になります。よろしくお願いします。
はい。はい。ありがとうございました。すいません。
ありがとうございます。
熱文字。超初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など、熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張使用料ともに500円引き。東京23区以内であれば出張費も無料です。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。
熱文字。はい、後半戦でございます。
はい、
足飛び先生、よろしくお願いします。
お願いします。
前回まで、この、はい、1月3月期まで、ピーロさんというリスナーさんが、新番組割と見てみた件というのをやっていただいておりました。
は
い、
そうですね、はい。
で、この番組のスポンサーでもある、II パソコンさんがですね、
はい。はい、
まあ、融資を募って改めてこの割り見てを引き継いでくれたという。
あらららら。
ことで、集計結果をメールしてくれましたので、はい、ちょっとそちら読み上げたいと思います。
ありがたい。はい。
さすがにね、前のエピーロさんはおしゃべりもしてくれてましたけど、
はい。
私が読み上げますね。
はい。
いつも大変お世話になっております、II パソコンと申します。いや、こちらこそお世話になっております。
はい、ありがとうございます。
この度諸事情により休止を宣言されましたエピーロさんに代わり、小生が割り見手を引き継ぐこととなりました。何卒よろしくお願い申し上げます。
小生っていうタイプの人だ。
そうですね。熱文字は一人称小生でございます。二代目を引き受けるということはかなりの重責で、小生も以前ミクシーのオセロコミュニティの二代目に手を挙げて引き受けたこと 特に大した話題を提供することもなく盛り上がりに欠けてしまったという苦い経験もあり、かなり躊躇しました。しかしそこまでアニメを見ているわけではないものの、ここまで長く続いた割り見手がなくなることが残念でならず、またなり手もいなそうなので思い切って手を挙げました。ありがとうございます。エピーロさんのご快諾とご協力もいただき、またツイッターによる呼びかけにたくさんの方々のご意見にご助言もいただいて、無事開催することができ、本日集計を終わらせることができましたのでご報告させていただきます。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
島国割りてみたみた件、投票者が18名。
はい。
まあ、だいぶ減ってしまいましたけれどもね、でもそれでも18人が付き合ってくれたという。う
ん、ありがたいです。
なお女性の投票者は6名、
うん、
40作品以上見たという人が5名、特別版5名、うん、で10作品以上見たという人が13名でございました、うん、
はい、
でまず、40作品以上見た人5人の合計点、
はい、
1位、だから最高100点なんですよね。
そうですね。
1位が82点。江戸前エルフ。
あらら。
江戸前エルフだって。すごいじゃん。やっぱこれ、そうなんだね。まあ確かにね。うん、
はい。
令和ケロロってことですね。
はい。
2位が81点で推しの子。
うん。
3位が74点、スキップとローファー。4位が同率58点、君は放課後インソムニアとマイホームヒーロー。うん、ああ。なるほど。6位が52点、お隣に銀河。7位が51点、青のオーケストラ。この辺は我々も票は入ってたんだけど、20位以内に入らなかったやつですね。
そうですね。
8位が42点、天国大魔教。9位が35点、地獄楽。ちょっと待ってね。これを共有すればいい。で、9位が35点で、地獄楽で、10位が32点、デッドマウントディスプレイ。
なるほど。
で、その後が、私のユリはお仕事です。かわいすぎクライシス。はい、12位だって。かわいすぎクライシス12位だって。俺らずれてんのかな。13位が28点で、神なき世界の神様活動。
はい、
そしてアイドルマスターシンデレラガールズ U147、
はい、
15位が事情を知らない転校生がグイグイ来る、うん、25点低いな。16位22点僕の心のやばいやつで、そしてザ・マージナルサービス、
おー、
はい、18位19点この素晴らしい世界に爆炎を、ウマ娘プリティダービー、うん、そして20位が、うん、4作品で魔法使いの嫁、山田くんとレベル999。
はい。
ですね。
なるほど。あ、なるほど。はい。
で通常版は、通常版のみ、その少ない、10作品以上、40作品未満という人、はい、特別版を盛り込んでいない、普通の人が見たやつ。
はい。
まあでもアニメ好きな人が見たやつってことですね。
はい。
すごくアニメ見ている人じゃなくて、アニメ普通に好きな人の合計点の1位。
はい。
が推しの子。
あ、やっぱり。
で、江戸前エルフ。
うん。
で、スキップとローファー、機動戦士ガンダム、天国大魔教。
うん。
が5位ということですね。
はい。
まあまあ、そうだよね。ガンダムそりゃそうだよね。
はい。
そりゃそうだよ。水星の魔女でしょ今だってもう、界隈的には。
そうですね。やっぱなんとなく、なんとなく我々は、シーズン2ものとかだとそんなに点数入れない傾向があるので。
まあ知ってる。もうずっと待ってたっていうやつだもんね。
そうですね。
で、特別版を織り込んだもう全、すべての人。
はい。
の分が、はい、1位が推しの子。
うん。
2位が江戸前エルフ。
はい。
で、スキップとローファー、機動戦士ガンダム、天国大魔教、マイホームヒーロー。
はい。
だって。
あ、一緒ですね。
一緒だね。
さっきのと、はい。
で、まあ、マイホームヒーローが入ってきたのかな、同率5位でね。うん、で、
はい、そうです。
新全権の1位予想。
はい。
推しの子と可愛すぎクライシス。
あ、当てられてる。
推しの子9票、可愛すぎクライシス2票。
2票。
私のユリはお仕事です、2票。バーディーウィング1票。
はい。
機動戦士ガンダム、水星の魔女シーズン2が1票。
1票。はい。
山田くんとレベル999の交流するが1票。
なるほど。オスの子が半数以上。
そうっすね。
やっぱそうは、やっぱそうですよね。
そりゃそうよ、あれは。だよくできてるもんな、あとは、まあやっぱちょっと、ユーモラスな作品とか、コメディータッチの作品俺ら好きだっていうのがなんとなく浸透してきてるのかな。
そうですね。可愛すぎクライシスも、まあ、オスの子ほど票は入ってないですけど。
そうだよね。
さすがに入ってましたね。うん、
そして、熱文字記者の皆さんが、冬クール、はい、1月3月期で一番面白かった作品。
うん。
一番票が入ったのがもう一本なんですね。
もう一本。
で、ともちゃんは女の子が2票。
あ、クニーさんも言ってましたね。
ね。で、あとは1票で、便利屋斎藤さん異世界に行くが2票入ってます、ね。
おるるる。はいはい。
で、お
兄なところで。
お兄ちゃんがおしまい。以下1票で、ビンランド、佐賀、小太郎は一人暮らし、とんでもスキルの異世界放浪飯、異世界のんびり農家、吸血鬼すぐ死ぬ、佐々木と宮野に1票入れる。再放送。
再放送
で、天聖王女と天才霊女、氷属性男子とクールな同僚女子、ブルーロックということですね。はい、なるほど。
なるほど。
コメントもいろいろいただいたんで、ちょっと読んでおきましょう。
はい。
水星の魔女以外はラブコメ中心に継続視聴しそうな今期です。スキップとローファーがすでに楽しみ。うん、カースト1位の男子に承認される系ではなく、自分が1位になるを目標に上京してきた主人公のストーリーは恋愛要素だけじゃない群像劇なので、何を見せてくれるのか期待大です。
はいはいはい。
水星の魔女はもうグエル君に釘付け。以上です。
以上です。水星の魔女に対するコメントの方が1行。確かにそうですね。カースト1位の男子に承認される系って、もう最近の、実写映画でかなり多いですよね。
そうね。だから、
ね、
アニメの方が実写よりはちょっと進んでると僕は思うので、うん、やっぱりこれも、だから、カースト1位の男子に承認系ではないっていうのが結構重要なところ、うん、これはいい指摘かなと思います。
そうですね。M1 でウエストランドが酷評してた、最近の実写映画は全部そうですもんね。カースト1位の男子。うん、
続きまして、割り見手を引き継いでくださってありがとうございます。今期も投票できて嬉しいです。うん、集計楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。投票ありがとうございます。うん、
続いて、また割り見手に参加できるのが嬉しいです。今後もよろしくお願いいたします。今期はスキップとローファーがいいです。優しい世界。対話にも推しの子も楽しみですね。
うん、はい。
続いて、推しの子や鬼滅の刃などストーリーものの人気作がたくさんある中で、江戸前エルフの絵の可愛さにやられました。
うん。
今後も楽しみにしています。それから、アイアイパソコンさんのスポンサードと割り見手の継続にとても感謝しています。ありがとうございます。
そうですね。ます。
推しの子や鬼滅を抑えての個人的1位は事情を知らない転校生がぐいぐい来るです。これはね、僕らも結構、もう3位ですよね、うん。
はい。
少し心が痛む内容ではありますが、転校生のポジティブ具合が笑えます。とにかく西村さんが可愛く2人の尊さに癒されています。ちょっとね、謎の少女 X 路線的なところもあるからな。
ああ、そうですね。
続いて、冬クールから連続している作品も含め、史上最高の大豊作ではないかと思えるほどの今期。正直5位以内に投票した中から、どの作品を1位にしてもいいくらいなのです。うん、強いて言えばほとんどが原作漫画や小説を既読であることがちょっとだけ引っかかるくらいでしょうか。
うん、
なので1位には、神なき世界の神様活動を選びました。
うん、
なお原作既読や連続シリーズものから選ぶ基準は、原作を超えてほしい、シリーズ前作を超えてほしいというものです。なるほど、うん。そして大概の作品がそのハードルを超えているのではないかと今のところ感じています。
あ、なるほどですね。
なるほどね。あと、アイアイパソコンさんありがとうございますというね、皆さんのコメントもありがとうございます。
はい。
本期は個人的豊作期、面白い作品が多く楽しいです。その中でも突出しているのがガンダム水星の魔女。 うん、新しいガンダムの行く末を最後まで見届けたいって人いました。
はい。
最終的には自分の好みで選びました。結果、血の出る作品だらけになりました。おしろこ、地獄楽、バイホームヒーロー、うん、天国大魔教、例外スキップとローファー、なんという前向き主人公、こんな明るい世界作品はいいですね。
もう、いろんな方向性のいい作品がいっぱいありますもんね、今期も。
そうですね。
はい。
かわいすぎクライシスは出落ち感が半端ないが、1話はとにかく面白かった。花森美由さんの演技が最高すぎた。
はい。地獄楽もね。はい。
冬クール、作画のお兄ちゃんはおしまい、キャラクターのもう一本、脚本のリベンジャーという印象でした。なるほど。
あ、要するにね、クニーさんもね、リベンジャー、すごい良かったって言ってますね。
春クールのアニメについては、声優さんの講演により作品の面白さとキャラクターの魅力がさらに磨かれる作品が目立つように感じました。
うん。
特にマイホームヒーローの諏訪部純さん。
はい。
江戸前エルフの小清水真理さん。
はい。
かわ
い
すぎクライシスの花森美由里さん、ゆみりさん。うん、
はい。
推しの子の高橋、
理恵さんですね。
理恵さんですね。
はい。
などは素晴らしい、演技だと思いました。
確かに。
花森、ゆみりさんですね。さっき間違えましたね。ごめんなさい。
はい。
今期の国アニメ、マイホームヒーロー。諏訪部さん演じるお父さん、きっと国さんがモデルに違いありません。
国さん、死体処理の知識とかないでしょ、多分。
そうだね。
あるかもしれないですけどね。
そして、アイアイパソコンさんからは、最後、コメントいただいてますが、集計とまとめがこんなに大変だとは思いませんでした。うん、エピーロさんのこれまでの努力に対し尊敬の念に耐えません。うん、思いを引き継ぎ、これからも続けていきたいと思います。また、皆さんの温かいコメントが励みになることがよくわかりました。編集長が気を使ったメールをよこせとおっしゃるのはこういうことなのですね。割り見てだけでなく熱文字に応援のメッセージを送ろう。これから3ヶ月に一度のお付き合いになりますが、何卒よろしくお願い申し上げます。東京大井町の II パソコン、全国どこでも出張指導に伺いますので、お気軽にお声掛けくださいと、最後はもう宣伝でしっかり締めていただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、本当に。
そっか、結構だから我々とリスナー、ちょ今回はちょっとずれてんのかな。江戸前エルフがね、14位ですもんね、我々。
そうですね。
まあまあまあまあ。
一応でも、なんでしょう、その、我々のランキングとも全然似たところに固まってる感じではありますよね。
そうだね。
順位がその上か下かぐらいで。作品的にはやっぱり。
20ポイント以上は絶対見た方がいいんだよな。
そうですね。結構ね、まあ、やっぱ、我々人数が少ない分、一人が20ポイントドカッと入れたのが、ランキングに急に来てるんで。
お隣、意外と。に銀河とかね、僕の心のやばいやつとか。
うん。
あんまりこう、触れられなかったけどね、本編では。でも10位、12位とかですかね。うん、
結構やっぱ今回、今期は原作もの結構、強い、印象がある、
うん、
プールですね。はい。うん、
アスショミ先生はこれ、はい、ランク外でなんか喋っときたいのありますか？
あ、ランク外は、あの、3人のやつ、3人の集計のやつ以外でってことですね。
うん。
あ、自分が、あ、ポイント入れたやつの中では、
はい。
ですね、これ見てる人いるのかな？逃走中グレートミッション。
おう、逃走中グレートミッションね。
はい、僕あの、なんていうか、まあ、そんな、あの、別にめちゃくちゃファンなわけじゃないんですけど、
うん、
あの逃走中がアニメってまず思った。
逃走中見てるんだ、アストニーは。
普通に、だってあの逃走中でしょって思っちゃうんですよ、どうしても。フジテレビでたまに特番やってる、あの逃げ切っ、
う
ん、ハンターから逃げ切ったらお金もらえるっていう。あの作品、あの番組が今アニメやってるんですよ。
うん、
ワンピースの前に、
うん。
朝9時です、日曜日の。
すごいよね。
だその、まず、イメージが全然わからなかったんですけど、
そうだね、
確かに逃走中って、その、番組の合間合間になんか変な設定入れてくるなっては思ってたんで、まあ、確かにその、クロノス社っていう会社がやってるゲームっていう設定はもちろん、アニメの中出てくるんですけど、
うん、
今その、見ると、逃走中そのものよりは、あの、逃走中の中でたまにミッションっていうのが発生するんですよ、うん、番組の中で。
うん、
あの、ハンターから逃げる以外に、この、
ここにあるボタンを、押したら賞金が増えます。失敗したらハンターが二人増えます、みたいな。
うん。
で、このミッションに参加するかしないかはハンターの自由ですよ、みたいな。
うん。
このミッションを、6週ぐらいずっとやってる感じですね。
うん。
なんか、俺、逃走中見てたはずなんだけどな、と。うん。なんか、ずっとミッションやってるから、これ、どこまでいけるんだろうとは思ってるんですけど、でも確かになんか子供、まあ、逃走中ってもともと子供にすごい人気がある番組らしいので、うん、あ、やっぱ子供たちが見る番組ってなったら、やっぱこういうなんかその意味不明な怪獣が出てきたりとか、
あ、そっか、
ミッションとか出てくるお話が、長い方がやっぱ面白いのかなと思いながら見てて、うん、でもこれハンターから逃げてる途中なんだよなとか、いろいろ考えながら、まあ、こういうのがそのなんか大人になるってことなのかなって思って、そういうの考えながら見ちゃいけないんだなと思って。
そうですね。
はい。まあでも本当に、違う方面でカウチポテトアニメかなとは思ってますね。
うん、そうだね。
はい。なんかぼーっと見れるというか。
確かに。
はい。
僕はもう、私のよりはお仕事です。
あ、いや、素晴らしいです。これも。
うん、架空のお嬢様学校で、その、店員同士が、まあ、いわゆるスールみたいな、シュベスターって言うんだけど。
まあ、それでコンカフェですよね。コンセプトカフェ。で、そういうユリの設定があるっていう。
これはもう、面白すぎますね。外面と本音が咲き乱れる、お給仕生活始まります。という、ね。小倉優衣、うん、上坂すみれ、田村ゆかりですよ。瀬戸、あさみさんです。あさみさんですよ。
はい。とかね。うん。もう、ほんとなんか、もう、ちょっと、豪華すぎるっていう言い方はあれですけど、うん、こうなんかそのギャップ萌えみたいなのを演じさせたらピカイチの方々ばっかり。
そうだよね。で、ありがとうしかねえわ。
ほんとすごい。もうギャグとしてもすごいわかりやすいですよね、うん。表と裏で違うっていうだけでここまで楽しめるんだっていう。
うん、こういう作品もね、ちゃんと継続してあるからな。うん、まあとにかく異世界とかすごい多いけど、はい、うん、まあこういう作品もあるっていうことでね。うん、
はい。
まあ、ちょっと皆さん頭の中に入れといてもらいたいなというところですかね。
そうですね。
いやー、やっと収録終わったね。ちょっと今日、水曜日収録になっちゃったから木曜配信になったんだけど。
はい。
はい、富士先生ありがとうございます。
いえ、そんな全然大丈夫です。
うん。いや、なんかお知らせあるかな？大丈夫
か？あ、僕ですね、まあ、ですね、最近、パソコンで、YouTube 配信をやるやり方をようやく覚えたんだけど、最近たまに自分の個人のチャンネルで、
うん、
ゲーム配信とかしてるんですよ、
はいはい、
ゲーム実況動画を上げるのではなくてゲーム生配信やってて、
うん、
5月中は基本毎週木曜日の夜やろうとしてるので
木曜の夜、
はい、ぜひお時間ある方は生で見ていただいて、まあ、見れない方にもアーカイブで見れるように残すようにするので。
よろしくお願いします。
ぜひご覧ください。
足飛び信号、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ツイッターもやってますんでね、足飛び信号先生、はい、ぜひフォローしてください。ということで、2023年アニメ新番、4月アニメ新番組全部見てみた件、ありがとうございました。
ありがとうございました。夢は覚めない。